皆さん、明けましておめでとうございまーす。
おめでとうございます。
映画文人が集うしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、今年の映画始めは牛蜜の村だったこたつと、
オールアイズオンミーだったおまけと、
クラウドアトラスだったマリーと、
鎌倉物語だったタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、まったくもてみのない話をす気勝手にお届けする映画数早方トークバラエティ番組でーす。
イエイ、
2018年になりました。ありがとうございます。おかげさまでね、2018年になりましたよ。
おかげさまで
皆様の力を借りて
3年目に、
3年目に、ドイラジもね、3年目ずいぶんやってますね。なんかね、今ね、平成30年っていうことらしいですよ、う
んうんうん、あ、そうだったんだ。
はい、
へぇ、
平成って30年間もやったんですか、
うん、みたいだね。
それでは参りましょう、ドイラジスタートー。ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに、映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、今回のお題がですね、実はこれもおすすめな2017公開映画ということで、いや、これもぜひ見てくれというのをたくさんいただきましたので、ご紹介いたします。ラジオネームチェブンブンさん、布教活動も虚しく誰も見てくれなかった、ナオトインティライミ冒険記旅歌ダイアリー2前編をおすすめします。一人のアーティストが徹底的に音楽で対話する姿に熱くなる。前作ではネタ探しに海外旅行する高慢さがあったが、今回は改心している。現地語で会話し、現地語で歌い、奇跡を起こしまくるナオトインティライミとの旅は、海外旅行好きにはたまらないものがありました。ラジオネームナガさん、奇跡あの日のソビと、メンバーが歯科医師で顔出しを一切しないという異色のボーカルグループグリーンの代表曲奇跡の誕生秘話を、松坂桃李と菅田将暉のダブル主演で描く青春ムービー、自分の2017ベスト映画の2位の作品です。グリーン好きな人、奇跡の曲が好きな人はもちろんのことですが、とにかく見てほしいです。それとちょっと今から仕事辞めてくる、北川恵美の同名ベストセラーを映画化。ブラック企業に働く主人公高志が精神的に追い詰められ、電車のホームで自殺しようとしたところ、幼馴染の山本と名乗る見覚えのない青年に助けられる。山本に出会うことで高志の人生が変わっていくという話。自分も仕事で忙しく精神的にかなり追い詰められることがありました。劇中で出てた、人生は自分のためにあるものだけではない、自分を守ってくれる人のためにあるものという言葉にはグッときました。現在日本では働き方改革が話題となっていますが、もう少し働き方について考えてほしいですね。原作も映画も良かったのでおすすめです。ラジオネームオープンリーチさん、鑑賞前にどうせスイーツ映画だろと舐めてかかったら、とんだ傑作だったのは山崎賢人主演の一週間フレンズです。川口春奈演じるヒロインの抱える問題がやや都合がいい感は否めないものの、両名の公演が相まって後半はうっかり感涙してしまいました。劇中でやや3枚目で調子乗りな主人公を見事に演じた山崎賢人、私が個人的に持っていたイケメンゴリ押し俳優というイメージを一掃しました。ラジオネームピカチュウのパパさん、2017年もっと評価されていいだろうと思えた作品はハードコアです。前編主人公の主観ショットのみで描くという非常に実験的な映画で、実験的な試みとその成功の両立ができていた作品だと思いました。なぜなら超楽しかったから。驚異的なアクションを一人称で見ると思った以上に没入度が高く、かなりスカッとしました。この映画を見たことでテンションを上げたい時はクイーンの Don't Stop Me Now を聞く癖がついてしまいました。一つ言えるのは、本作のように前編一人称視点映画を見るには、大音響と大画面で強制的に没入させられる映画館がベストだということです。レンタル DVD も出ていますが、映画館での再上映があったらぜひ駆けつけてください。ラジオネームマミヤさん、バーフバリ伝説誕生王の凱旋。ああ、ドエライモン見たと心から思わせてくれた映画でした。最初から最後まで、大行な演出で全編を細けえことはいいんだよに満ち溢れていて、最高に楽しい。そしてこの映画の何より素晴らしいところは、なんと今、レンタルでも配信サービスでも、何らかの手段で前編伝説誕生を見れば、後編王の凱旋は映画館での鑑賞に間に合うのです。バーフバリ、バーフバリ、見た後あなたは叫んでいるでしょう。いいから黙って全員見ろ。ラジオネーム前田直樹さん、泥棒役者。 今作は舞台の映画化であり、セリフの聞き間違いで起こる悲喜劇を存分に楽しめます。主役の丸山隆平さんの名は、渋谷昴さんのミソノユニバースや安田翔太さんの馬車馬さんとビッグマウスに続く関ジャニメンバーによる名作が誕生したと思います。なのに話題性が乏しいので多くの人に見てほしいと思います。ラジオネームタクヤボールドウィン再度改めタクーンさん、バーフバリ王の凱旋です。前作伝説の誕生もすごかったのですが、凄さがさらに倍増しています。インド映画というととにかく脈絡もなく歌い出す踊り出すというイメージが未だにあるのではないでしょうか。バーフバリもそんなシーンがないことはないのですが、全体の1割程度、とにかく予想以上のド迫力映像を見せてくれるのです。V8 民やハイロー民と同じように熱狂的なバーフバリ民がいるのも見ていただけるとわかるはず。黙って見てるのが拷問のようにきついのです。おーっとか、すげーとか、そんなバカなって笑っちゃうエンターテインメント。ベンハーや300、はたまたアベンジャーズやベルセルク、キングダムを彷彿とさせる大スペクタクル映画がここにある。ラジオネームかやさん、2017年の隠れた傑作だと思うのはエンドレス繰り返される悪夢と妖怪ウォッチシャドウサイド鬼王の復活です。エンドレスは娘が交通事故で死ぬまでの数十分間を何度も繰り返してしまうタイムリープ映画です。毎回いろんな方法で娘を助けようとするも結局助けられず、娘の死を目の前で何十回と見ることに。どうすれば娘を助け繰り返される世界から抜け出せるのか。新幹線ファイナルエクスプレスもそうでしたが、父親が娘のために必死になる姿は無条件で泣けます。なるべく情報は入れず、できればポスターすら見ないで見てほしい映画です。今年の妖怪ウォッチは精神年齢が小4で止まっている自分にはひたすら面白くバトルシーンがかっこいい映画でした。ラジオネーム白井さん。はじめまして楽しい配信ありがとうございます。ありがとうございます。2017年これもおすすめの映画は太陽の下で真実の北朝鮮です。北朝鮮の市民の生活を撮ろうとしたロシア人監督が政府の介入に辟易し、カットの後もカメラを回し続け、なんとか国外へ持ち出して公開させた作品です。映っているのは、降りた乗客が陰ながら実は押している動かないトロリーバスや、撮影している部屋にしか電気が使えないハリボテのマンションなどなど、配信や DVD もあるので、ぜひ見てください。ということで、たくさんの方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、もうやっぱ確かにね、あんまり見てないのも皆さんあったんじゃないですか、
う
ん、で
やっぱベストに出ないやつ、うん、やっぱ面白そうに思えるいっぱいあるね。
やっぱり、あの、バーフバリ？
バーフバリ。
バーフバリ。
もう全然その見てないんですけど、うん、もうやっぱりツイッターとか見てても、うん、その見られた方の興奮度合いがすごくて、ね、どんな映画なんだっていう、
いやでも、そうね。
本当にずっとなんか持続したまままだ見れてないので、手を出してみたいなとは思いながらも。
だから俺やっぱ去年見てないやつで、本当は見とかじゃなきゃいけなかった1位がバーフバリーですからね。
あ、そうなんですか？
はい。最初のやつが確か、あの、限定公開だったんですよね。2週間限定とかで。
そうなんですか。
小さい上映だったんで、まあその後あの、その熱狂的な人たちが、絶叫上映とかをポイントポイントでやってるとかあったんですけど、だから結局見るタイミングなくて、で、実はこれ前編で後編だったっていうのを見た人は最初驚愕したっていう話だったんですけど。
私、伝説誕生映画館で見れましたね。
おお。
しかも地元の、なんかたまたま水曜日なんか見ようかなって思ったら、あ、やってる。これは最近噂のバーフバリだ
と。あ、もうすでに噂になってた。
もう噂になってた。バーフバリってみんな言ってるけど、なんだよって思って。確かにバーフバリだったんですよね。
バーフバリ
だった。確かにバーフバリだった。
もう全くわかんない。
全然
わかんない。でも多分、見た人の中ではこの会話が
分かる。
分かるんだろうね。
そうなんですよ。私まだ見てないんですけどね、後編の方。早く見に行かなきゃ。
うん、あ、そうなんだ。
タクーンさんが V8 民やハイロー民と同じように熱狂的なって言ってね。これ全部同じ人たちじゃないかっていう。
かなり被ってそうな気がする。
なんか被って、ほとんど被ってる人たちじゃないかっていうね。
白井さんが当ててくれてる太陽の下で、絶対見に行きたいと思って結局見逃しちゃったんですけど、ね、タイミング悪くて。
ちょ、名前も聞いたことない。
撮れない映像を撮ってきた感はやっぱちょっと期待させられるよ、ね。
貴重な VTR 感が。
うん、そう。でも良かったです。DVD もあるっていうんで、チャンスはありますね。ぜひ見たいと思います。
俺やっぱこれすごく良かったんですけど、かやさんが選んでるエンドレス、繰り返される悪夢って、韓国映画なんですよね。タイムリープもので、映像的には、ドロッとした感じとか、暗い感じじゃなくって、パリッとなんかこう CM 映像みたいな、なんかこうさっぱりした映像でやってるんだけど、途中からね、やっぱ韓国映画らしくなるんですよね。それがなんかちょっと、あ、やっぱりみたいなのがちょっと良かったですね。
いや、見たい。
ミッション8ミニッツっていうのがありますけど、やっぱそういうのに近い、なんとかしなきゃっていうのを繰り返すっていう、これを回避しなきゃっていう。
はい。 その映画見てないけど好きです。
見てくださいね。
はい、見ます。ピカチュウのパパさんのね、ハードコア。
ああ、そうね。
これはもうね、やっぱ去年の実験映画部門の俺の中の第2位なんですけど。
第2位ね。
第2位ね。もう第1位はゴッホですよね。
ああ、はいはい、はい、なるほど。
はい。これでやっぱ映画1本取り切るっていうのもすごいあれだし。
そうだよね。
後半のね、アキラ的な展開の、あのなんか攻略の仕方超上手いゲームのプレイ見てる感じの楽しさもあるし、うん、それよりね、やっぱヘイリー・ベネット出てるじゃない。
うん、ヘイリー・ベネット出てます、
ね。からの、荒野の七人のね、
はいはいはい、
音楽があの、馬のとこに流れるじゃん、
はいはい。
流れたけど行っちゃうみたいな。
そうそうそ
う。あそこの俺上がりっぷりが半端なかったよ、やっぱ。ちょっと前にマグニフィセントセブン見て、で、これ見ると、
うん、
あの音楽流れて、お上がらせてくれないんかいみたいな、
ね
うん、感じがすげえよかったね。
いや、でもやっぱハードコアは、もうね、使えないネタとしても。
そうだね、もう
貴重な、真似したらもう真似だねってなっちゃうから。
だからハードコアヘンリーとか、ハードコア太郎とかそういう
こと
ね。
そうそう、だから続編でなんとか。やるとちょうどいいかもね。でもなんか本当にピカチュウのパパさんが、やっぱこれは大音響と大画面で強制的にね、没入させる映画感があって言うけど、
うん、
多分一番いいのはひょっとしたら VR。
そう。VR で見たい。
そう。
逆にでも、そんな感じ。
ね、これ言っちゃったらもう本当に VR どんどん行っちゃうんじゃないかみたいな雰囲気が。
ね。
あるよね。
うん、ちょっとやってほしいね、
うん。
じゃあ皆さんの持ち寄り。
何も考えてなかった。
実はこれも良かった。おすすめ。2017あります？
あ、じゃあ。
はい。マリペ。
結構ベストにも入れようかちょっと悩んだんですけど、他の人のとこにも上がってなかったので、これは言わなきゃと思ってたのが、ハイジアルプスの物語。やっぱりちょっと上映感が少なくて、あんまり見てる人いなかったんですけど、
うん、
元の物語っていうのは結構みんなアニメの方でご存知の方も多いかと思うんですけど、うん、あの映画で実写でやるっていう時に、あのやっぱ大自然が見れたのがすごく良かったし、
うん、
で結構それぞれの役者さんもあの雰囲気にすごく合っていて、イメージを崩されないなっていう感じでやってたので、すごく楽しめたかなっていうのもありましたね。で、やっぱりちょっとアニメよりすごく人間らしいなっていう、アニメの方はもうちょっとそのそれぞれみんな悩みがあって、こう柔らかくやっぱり伝えてる部分があって、うん、実写になってる分なんかよりリアルみたいなところはちょっと出ていて、
うん、
映画提出になっているなっていうのもあって良かったかなって思ってます。
もう全然やっぱ世代じゃないっていうかね、もう知ってるのって言ったらもうオープニングとあとクララの剣、クララの剣しか知らないから、
まあまあでもね、ハイジといえばね、ジブリの原点ですからね、ある意味でね。
あ、そうなんですか。
二人が絡んでるから、高畑さんと
宮崎
さんが、
てかもう恩師が早尾っぽいもん。
まあそうだね。あ、だから早尾、そう早尾を予見してたかみたいな。
未来像。
未来像。
それか逆に
と少女。
あ、
ね、完璧ですね。
いや、怖い、それ怖いけどね、ちょっと今。はい。
だからね、早尾さんが寄せてったのかもしれないしね。
あとございますか？
12月の2日に公開してた、希望の彼方ってフィンランドの映画、題材的には難民の人がフィンランドのヘルシンキに流れ着いて、いろんな人にかくまわれつつなんとか生きていくっていう話で、それだけ聞くとすごい重たい話な感じがするんですけど、結構軽快なコメディチックな感じで、
うん、監督さんがね、秋香織すまきさんですからね。
いや、ごめんなさい、ピンとこない。
私もちょっと知らないけど。
ピンとこないね。はい、だからまあ、ミニシアター系の人には皆さんご存知みたいな。
へ
そうですけど、なんか、フィンランド出身の人で、
うん、
オフビートな軽妙さがあって、不思議な空気感で見れるんです。とぼけんな感じで。で、ちょっとしたサブカル的な人たちには、やっぱこう、おしゃれ監督の人にも挙げられるし、みたいな。ある種は。
なんとなくストーリーだけ聞いたら、私の去年のベスト1位の私はダニエル・ブレイクと、まあ、なんかちょっと似てそうだなと思って、
うん、
好きなタイプかなと思って言ったら、まあ、全然タイプは違ったんですけど、うんうん、でも面白くて。
結構静かな映画ですね、多分ね。
そうですね。
基本的には。
あの主人公の難民の男の人はもう山田孝之にそっくりで、
うん、
最初、パッて見た時に、あれ山田孝之、あ、そんなわけないよな、みたいな感じで。しかもでも作中にも出てくるレストランがあるんですけど、そこでなんか、寿司屋さんをやろうって言って急にお寿司を作り出すシーンもあって、なんとなくちょっと日本人的には反応する要素がいっぱいあって、そこも面白かったですね、
う
ん、へ
ー、はい、ジム・ジャームシとかに近い感覚があって、
うん、なんか聞いてたらそう思った
の、そうそうそう、だからこう静かな映画だけど不思議なおかしみがちょこちょこちょこちょこ出てきて、うん、なんかほんわかしちゃうみたいな。
そうですね。
でも扱ってるもの自体は結構実は厳しいものだったりとか。
そうそうそうそう。
なるほど、
うん、
おもげさん出てきました。
さっきバーフバリが出てましたけど、はい、インド映画でね、もうね歌って踊るとかそんなレベルじゃなくて、静かな 映画があって、インド映画で、
はい、
サバキっていう、
知らんです、
なんかっていうか、なんかおじいちゃんが歌を歌う人なんですけど、うんうん、
過激な
内容みたいな感じで、それを聞いてた人が自殺したみたいなことが起きて、だからちょっとお前の歌のせいでみたいな感じで、しょっぴかれて、まあもともとそういうので目つけられてるからってもあると思うんですけど、うん、そこで裁判してくってだけなんですけど、
うん、
なんかね、すんごく面白いんですよ。笑える面白いとかじゃないですけど、すごくリアルで、しかもインドのなんか法廷の描き方とかもすごく興味深くて。
ああ、見たことないもん、確かに。
うんうんうん。ドキュメンタリーぐらいのなんかこのリアリさがある感じで、
うん、
ある種の是枝さんとか、ダルデンヌ兄弟的なインド映画なんですよ。
ええー、いや、好きじゃないですか。
そう。まあなんか全体的にソフトストーリーになっていくみたいな感じも含めて。
へ
え。これかなりね、びっくりしますよ。
なんか法廷の様子と法廷が終わった後の日常の様子みたいな交互で映し出されるんですけどね。そこも面白いですね、
うん。ちょっとした群像劇っぽくもなってて。
じゃあ僕ですけど、はい、去年ね、猫映画がすごいね、充実してたんですよね。猫集めの家とかね。
はいはい、
あと、なんか岩合さんの
世界猫歩き。世界猫歩き。
とかあったんですけどね、うん、実はこれも猫映画だったじゃんっていう、レゴ忍者ゴーザムービー。
あ、そうなんだ、見てない。
いや違う。
そう、うん、これすごいですよ。まず冒頭ジャッキーチェンから始まるんですよね。
ほうほう、おうおう、う
ん、ジャッキーチェン出てるんですよ、この映画レゴ忍者ゴー、
うん、あ、そうなんだ、
みんな知らないと思うけど。
そう
ジャッキーチェンが語ってるお話をレゴでやってるんですよ、これ。
え、それもうちょっと前面に出した方が、
出した方がいいよね。だから結構ジャッキーチェンも去年めっちゃ出てるんですよ。で、まあ、なんか骨董品屋みたいなのやってて、そこにね、子供が来て、ちょっとこのレゴのね、あのなんか主人公みたいな、このストーリー語ってよ、つって。
そこは実写本人？
実写、実写。
あ、なるほど。
はい。で、わかりましたよ、と。じゃあ、こいつの物語を今から語りましょう、って言って、物語に入ってくんだけど、そこの横にちょっとチラッとね、猫が、
ほうほうほう、
猫いたんですよ。
う
ん
う
ん、確かに猫寝てたなと、
うん、まあよくある
光景、よくあることですよね。うん、レゴ忍者こう見てますよ、ずっと。うん、最終兵器、あれ使われたら大変だっていうのはね、これネタバレになっていますけど、うん、ね、うん、最終兵器使われたらあかんぞっていうのがね、なんか銀色の何かなんですよね。よーく見るとレーザーポインターかなみたいな、
う
ん、なんでこれが最終兵器なんだろうな、ね、みたいなと思ったらね、レーザーポインターをつけるともう皆さんお分かりですね。猫が出てくるんですね。猫がもう、レゴの世界壊しちゃうわけですよ、もうガチャガチャ。ニャジラが来たーっつって。そのニャジラが実写なんですよ。
そうだ、そこは。
急にレゴのね、アニメーション今まで見てたのに、猫出てきたーみたいな。俺こんなドアップで猫見たことねえかもしんないみたいな。
お、なんか俺めっちゃ見たくなってきた。
超楽しいんだよね、これ。もうニャジラがもう、深刻な話とかしてる時も、うん、なんか遠くの方で楽しそうにこうね、なんかレゴのブロックにこうじゃれてるみたいなシーンとかがちょっと後ろにこう映ったりして、ずっとニャジラ見ちゃうみたいな。破壊のね、破壊心でありながら、癒しですよね、あれね。やっぱちゃんと最後もね、ジャッキーチェンで締めますから。これなかなか、
変わった映画。
変わった映画ですよ、これ。やっぱ、レゴムービー系全部攻めてますね。
へぇー、あ、そう。
そうなんですよ、ね。
そうなん
だ。そういえばそうでしたね。
ね、まあでも、レゴムービー系って言ってば、一応去年ね、バットマンもあって、バットマンもすごい評価高
かった、ね。すごい良かったね、あれね。
でもすげえ面白かったけど。
非常に良かったですね。
うん、俺、一個、これ東京国際映画祭で見て、あ、すごくちょっと印象に残って、うん、これもちょっとある種の実験的な感じというも言えるっていう映画で、アイスと雨音っていうのを見たんですよ。
はい。
あの、うん、松井大吾さんの監督のやつで、これすごく面白くて、手法がバードマンみたいなんですよ。ワンカットでずっと撮っていくってやつで、
はいはいはい、
日数も経ていくという。まあちょっとだから、もともと演劇やる予定のらしいんですよ、監督が。
うん、
で、その演劇がいろいろあって潰れたと、
うん。
で、それ潰れたことが多分悔しくて、
うん、
モロハっていうヒップホップグループというか、ギターの人と MC で二人でやってるっていう、おうおうおう、と話したら、それもうやった方がいいですよって言われて、うん、読んじゃやろうって言って作り始めたってやつで、だからなんかいろんな思いも込めながら、映画自体も演劇の公演が決まりましたで練習しているっていう風景から本番行くんだけど、本番前にその演劇が潰れてとかをなぞりながらずっとワンカットで処理していくっていう、結構熱い映画だったんですよ、
ね。ああ、それも好きですね、僕。
で、これ多分今年公開になるんで、
はい、
うん、いや、よかったら本当に見てほしいですね。
はい。まあ、これからの映画も示唆しつつ、ね、2018年始まりましたが、まだね、2017年の余韻も皆さん楽しんでください。さあ、ということで次回がですね、第50回
を
記念すべき回なので、これをやりたいということでね、映画会社のタイトルロゴ 聞いてもピンとこないと思うんですけどね、うん、例えばねほらメトロゴールドウィンメイヤーのね、うん、ガオーンってね、うん、ライオンが吠えたりするとかあるじゃないですか、うん、ああいうのちょっとなんか印象に残ってるなとか、うん、好きだなとか、うんうん、
これの会社の方が出てくるとテンション上がるとか、ね、
そうそう、うん、俺はもうそこまで来てますね、うん、もう出るとテンション上がるっていう、うん、本編ダメでも面白いけど、ね、ぐらいあるかもしれないですよ、うんうん、そういうのをぜひねお聞かせください、うん、お待ちしております。急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品は勝手に震えてろ。こちらについて語っていきましょう。
2017年日本映画。学生時代から10年一人の相手に片思いし続けている吉川、そんな中会社の同僚に告白されてといった物語です。
はい、ということで今回珍しく全員見たということで、うん、
はい、
テンションを聞いていきましょう。2つ、霧島部活やめるってよに匹敵する級のちょっと傑作出ちゃったんじゃないですかっていうね、
うん、
感じです。
うん、さん、松岡真由史上最もすごい、これ以上の松岡真由が出ないんじゃないかみたいな映画でした。
まあ、松岡さんが可愛い映画でした。
はい、マリペ。
いやね、なんかいろいろね思うところなんかこうね言いたいことがありすぎるんですよね、うん、でなんかもう正直見た後に、うん、疲れたなっていうのがあって、はい、もう突っ込みたいとこもいっぱいあるし、うん、溢れ出すぎて気持ち悪いっていう、
なんかちょっと怒ってる感、怒ってる感
怒ってるよこの人は。もういい感じのバランス、うん、非常にいいよ。まず原作がですね、まあ言わずと知れた最年少芥川受賞作家、綿谷りさによる同名小説。監督は大久秋子さん。これ映画美学校のね、第1期生の人ですけど。
あ、そうなんだね。
恋するマドリーとか、デーレイガールズとか、まあ恋愛とか青春もの、そういうものは結構手掛けること多いな、みたいな感じになってると思いますね。
なんか私が見て最初に思ったのが、最近見た、はい、っていうのもあるんですけど、あのスイートセブンティーモンスターにすごいなんか、うん、こうちょっと似たところがあるなっていう、うんうん、
去年やってるんですね、うん、これもね、はい、うん、ほじらせた女の子がいろいろ一人相撲していくというところではありますね、うん、どっちも、う
ん、だから、まあ、つまりそれは綿谷りさの得意技なんですけど、
まあそうだね、
はい。まあ、綿谷りさ2007年の夢を与えるっていう、まあ、3作目の作品を発表した後、
うん、
パッタリと作品が途絶えて、で2010年の勝手に震えてろで急に復活したっていう感じなんですけど、綿谷さんってやっぱこじらせ女子のなんか心情吐露みたいのでぐわーっと書き切るみたいのが多分多いと思うんですよね、
うん、
やっぱ有名なのは蹴りたい背中、冒頭のねフレーズが寂しさは鳴るっていう、まあ、要はもう寂しさは鳴るを映像化できないし、口語体とかも、まあ、すんごいためらいなく使うし、
うん、
もう気持ちのいいリズムを生むために体言止めとかもねめっちゃ多用していくみたいな、うん、で必然的にこう一人称で語る、まあ一人相撲みたいなもね、うん、することもあるし、登場人物が全然多くないんですよね。しかも純文学って物語を楽しむっていうより文章を味わうみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうのが楽しい分野なんで、これ映画にどうすんのかなって感じなんだけど、うんうん、僕がすげえなるほどって思ったのは、もうミュージカル的な手法を取り入れたっていう、
うんうんうん、
はっきり言えばね、ダンサーインザダーク的なことですよね、
うんうん
うん、っていうのを取り入れることで、すげえ自然にこれ喋れるじゃんみたいな。
なるほどね、
はい、
だからそういうのもないと、何勝手にずっと喋ってんだ自分の心情と、
一人語りをずっとしてたら変態ですからね、ま
あ、変態だ、
はい、
でもあれ本当にあのミュージカルを使ってるところがすごくこう映画として自然になってるっていうので、うんうんうん、すごい良かったですよね。
監督のね、大久秋子さん、今までの全然ね、知らなかったですけど、
うん、
いや、すごいっすよね。
そうだね。
なんか、いろんな演出、すんごいパキパキ決めまくってて。
うん、僕の今までのイメージは、うん、画面はほんとしっかりしてて、
うんうん、
なのになんか時々ギョッとするような型破りな手法みたいので、
うんうん、
例えばこう、この配役って一見すると、キャスティングだけで笑わせようとしてるギャグなのかなとか、
うんうんうん、
なんかお笑い的なボケツッコミメソッドみたいのになんか乗っ取った会話でちょっと自然にやってみせるみたいなね、まあ、今回もねそういう例えば片桐入り、
はいはいはい、
ドーンって出てくる、ただ笑わせたいだけかなもしかしたらみたいな、うんうん、けどちゃんとキーパーソンになってるじゃんとか、
う
ん
う
ん、
あ、そうだから その点でいくと、うん、最初にねパンパンパンとあのいろんな人に自分のこと喋ってるんで、はいはいはいはい、いろんな人がなんか出落ち感ある人いっぱい出てて、
そうそうそう、
あれあの人あの人あの人あの人、
そうそうそうそう、
この人こんだけでしか使わないの っていうのは逆にすごいけどって思ったらちゃんと後からも聞いてくるんだけど、ちょっとね、そう、配役うまいよね。その、絶妙なあの人みたいな。
まあもちろんその辺は原作にいないですから。
あ、そうなんだ。
そりゃいい。
すげえ。
いるわけないですよね。あ、そうなんだ。だからもう出た瞬間、あ、これミュージカルになるなって俺はもう思ったんだけど。
まあでもなんかこう、お店の人に話しちゃう的なやつは、なくはないっていうね。こう、ちょっと今日会ってさ、とかっていうのは、うまいなとは思って。ちょっと、ま
あ、コンビの店員とか、
そう。
あの、喫茶店そう。メイドさんみたいな、
ね
う
ん。なんか、常連になるとそうなるよね、みたいなは、うん。
あの、職場の、あの、休憩してるシーン、あるじゃないですか。はいはいはい、あのシーンの、あの、休憩してる感じがすごい、私が休憩してる時とすごい似てると
思って
。
あ、そうなんだ。
更衣室が、あの、ああいう感じで畳があって、ロッカーがあって、みたいな、うん。あそこでご飯は食べないんですけど、うん、食べ終わった後、そこにいて、で、それこそ本当、あんな感じで膝掛けかけて、うん、先輩ちょっと喋ってたりとかしながら、もう本当に体調悪い時寝てたしみたいな感じで、まあ、あんな広くないけど、近いと思って、あんな感じなんだ割と他のとこも、ね、とか思いながら。
でもちょっとびっくりしたのはさ、あ、全員でお昼寝タイムみたいなのが、
そう、
ね。ちょっと不思議だったね。うん、あるのかな
?2 行ぐらいなんですよ、原作では。
あ、原作でもあんだ、一応。
だそういうね、なんか、2行ぐらいのシーンの膨らませてるところが超多いんですよ。さらっとしか言っても、例えばね、まあ、これ、あの、1と2っていうね、
はいはいはい、
正直脳内彼氏っぽいやつと、実際に彼氏になりそうなやつ、だからもう実際誰とも付き合ってない女の子の妄想みたいな話ですけど、あいつのなんかネクタイが当たって気持ち悪いとか、ただその一フレーズとかが、ああいう絵で見ると、確かにこれなんか鬱陶しそうとか、お昼寝のシーンがありますとか、ほんと短いセンテンスしかない、そういうとこは。そういうなんかちょっとしたディティールを補強してるようなところだけなのに、それがちゃんと絵的になると、めっちゃ物語っぽい。
いやでもそれは正しいよね。
正しいですよね。
しかも逆に言うと、小説でもその描写をワンセンテンスなり2行ぐらい書いてるんだから、
う
ん、
そう、
それ意味あるんだもんね。
そう。
でもさらっといきそうだもんね、文章だと。
そう。
それちゃんと拾ってるから、いや、すごいですよね。
うん、
どうでした？
いや、特に結構なんか見た人みんな心がえぐられたとかなんか言ってるけど、私別に1ミリもえぐられなくて、なんか、まあ確かにこういうことを映画で堂々と言われちゃったら、ぐはってなる人いるんだろうなぐらいな感覚ではあるんですけど。ちょっと私とは別の世界だなって。
あ、そうですか。
はい、まあ、まず会社に同世代の女の子いないから、そこの関係もちょっとピンとこなくて、
うん、だからタイプが全然違う。
そう。
そんなこと言ったら俺だって。
そうなんだけどね。
職場がねえから。
そう。
まあ割と私は自分だったらみたいな、そういう風に見るから、なんかそういう風にできるポイントが全くなくて、脳内彼氏もいないし、うん、まあステイさんはちょっと違うから、なんか、なかなか。自分がどの視線から干渉しようみたいなのを定められることができないまま終わってしまいましたって感じ。別にもうだからといってつまんないとかそういうことはないんですけど、どう語ればいいのかちょっとよくわかんないんで。
あ、そうなんです。
皆さんお願いします。
というわけでこの後ですね、僕らもかなり踏み込んだネタバレをねしていこうと思いますので、ここであの皆様からいただいたメールを紹介してから、がっつりね、ネタバレに入っていこうと思います。それでは、皆さんからいただいたメールをご紹介させていきます。ラジオネーム、前田直樹さん。原作を読んでいないので全くの初見でしたが、2点3点する内容に結末が予想できずに最後まで楽しめました。今作は松岡茉優さんの演技力の素晴らしさの一言につきます。ヨシカの喜怒哀楽をうまく表現できて、彼女以外の配役は考えられません。若手女優の中では突き抜けたと思います。大久監督の手腕が良かったと思いますし、監督によって松岡さんの魅力を最大限活用できたと思います。松岡さん以外では渡辺大地さんの演じる2の公演を評価します。序盤は邪魔な存在で早く消えてくれと思いましたし、ストーカーがリアルすぎて聞きました。しかし北村匠海さんの演じる1と破談した後に、ヨシカ同様にだんだんと愛おしくなってきました。ラストの展開も満足です。ラジオネーム白井さん。松岡さんや渡辺さんは皆さん絶賛されるでしょうから、石橋さんの演じる月島さんについて、ああ、この人は無自覚に人を傷つけて、ずっと気がつかないんだなと思いました。女性のずるいところや怖いところをさらっと演出する監督すごい。ラジオネーム山岡さん。主演の松岡茉優が珍獣ムーブはじめ、素晴らしかったですが、個人的には親友くるみ役の石橋アンナのナイスアシストあったればこそと思います。終盤絶対知られたくない秘密を一番言ってはいけない相手に垂れ流しまくるお口ガバガバぶり。吉川的には鬼門の処女、非処女のマウンティングを無意識のうちにやらかし、それが全 100% という太刀の悪さ。結果的にとんでもないどっちくしょうに仕上がっており、死ぬほどうざくて面白かったです。ラジオネーム長さん。原作未読。前情報ほぼなしで鑑賞しました。予想以上に面白かったです。 松岡茉優演じる吉川、北村匠海演じる一に10年片思いしていて、その時に渡辺大地演じる会社の同期2に突然の告白、吉川初めて告られた後テンション上がるものの関係はいまいち乗り切れない状態、10年も思いを捨てるとは、その期間1を超える人物はいなかったのかなと思いました。今作を見ていて自分は男でありますが吉川に共感できる部分があるなと思いました。思いを寄せている人には緊張しうまくいけず、最初どうでもいいと思っていた相手となぜかいい感じに、今作は恋愛って難しいなと改めて感じ取れる映画だと思います。ということで皆さんからたくさんのメールをいただきました。感想ありがとうございます。
ありがとうございます。白井さんと山岡さんがこうおっしゃってましたけど、はい、うん、くるみ役の石橋杏奈さん、
はい、
いやすごく良かったなって思いますね。
そうですね、
実際一番リアルにいっぱいいるなっていうのは彼女みたいな人間なんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだね。
すごくああいうタイプの子はいるし、私はああいう子のこと別に嫌いにはなれなくて、やっぱり善意でやってることだし、でなんなら吉川はそれそんなに自分が振られたくないことだったら言わなきゃいいじゃん、
うんうん、
って思っちゃうところがどうしてもあって、ね、本当にバラされたくないことは自分の中で秘めとかないとどうなるかはわからないよっていうところを、ね、女の中ではそれ持ってないとっていうのが正直あるんで、友達住みに行ってそこはあれは吉川が失敗したよねっていうところに落ち着いちゃうんです。
でも俺なんか無自覚かどうかはわからないなと思っちゃうね。だからやっぱ女子的な関係性だからこそで、やっぱりマウンティングの話が出てくるから、仲いいってことが仲いいかっていうのがグレーだなと思ってますね。
あ、そうですか、
うん、
もしそこがそういうことがあるっていうふうに思うならなおのこと言わなきゃいいのにって思っちゃう、
ね、いやいやそうそうそう、それはなおのこと言わなきゃいいけど、
本人がそれを感じちゃうタイプなら、
そうそうそう、いやでも
なんかリスク管理をそこまでしておいてほしいなって思っちゃう。
吉川はそういうところにリスクを感じなかったってことですね。
まあ俺はどっちかというとくるみちゃん的な立場に近いって、うん、自分を介して知り合いが二人いる状態じゃないですか、
うん、
どっちにもいい顔しなきゃいけないみたいな時は、はいはいはい、ためらいなくそういうのをやりますね、うん、なので、まあ、嫌がられるだろうなと思うけど、結果的に何も知らせてない状態では
何も
2くんの方がよりひどいことを言う可能性のあるキャラだったから、
うんうんうんうん、
ブレーキかけたことは俺絶対良かったなって勝手に思っちゃうから、
うんうん、
あるあるって、
まあ、あるはあるよね、
うん、それは悪意あるにせよ善意にせよ、
あるよね、
全然あるって思って、うん、だから人に打ち明けるってことはそういうことだからね、
うん、だからなんか難しいのはやっぱりその女の子のニコイチ問題も出てくるからね、仲いい子と二人で一つみたいなのがよくあることで、うん、それって同化してると思ってるから自分のことも言っちゃうんだよね結局ね、うん、だから吉川はリスク管理が足りないってよりは同化してるからなんだよね、半分はね、職場の仲いいってことで多分、うん、だから全部一人相撲になっちゃうっていう全ての関係性に、う
ん、まあ分かんないことですからね。
そうそうそうそうそう、
他者の視点では語られてないことだから。
そうそうそうそう、うん、渡辺大地が渡辺大地だったね。
あの人さ天才だと思うんですよ僕。で唇に歌おうとかでも、
あ、はいはい、
障害者の役だったけど、あれは音楽題材にしたね映画なのに、うん、なんで彼が歌わねえんだぐらいの感じのね、
あ、そうなんだ、
結構、うん、不満ではあったんだけど、今回はねちゃんとエンディングで、
あ、はいはい、
まあ、黒猫チェル
シーってバンドのね
ボーカルですから、
うん、
流れますからね、うん、最後まで気持ちがいい。
いや、その渡辺大さん演じる2についてもいろいろ言っていいですか。
あ、言ってください。
いやもうね彼ですよ一番いろいろ言いたいの。
あ、もうじゃあ僕2の代表として、
はい、
2の代表として、
2の代表として、はい、
いやもう終始無理でしたね。
終始無理、
うん、無理。
なるほど、
すいませんでした。
ほんと最初の本当にあのネクタイとか、あとあの鉛筆折っちゃう感じとか、
億単位の金動かしてるからさ、
そのそういう自分を大きく見せたい発言、
はいはいはい、
あ、もう無理と思って、う
ん、ごめん俺ではないわ、
うん、俺ではない。
だしその、うん、本当にずかずかパーソナルスペースにも小心のスペースにも入ってこられるのって本当に無理と思ってるんで、
うん、
何なのと思って、うん、でよくよしか2回目のデート行ったなとか、もうそこが疑問で、え、あれで告白されて嬉しいってなるのとか、もうなんかもう疑問符ばっかり続いちゃって途中から、
うん、
カメラ写真撮って、
いやあれね、
あれで LINE 送るからみたいな、
やばいっすよ俺ね、言っちゃったもん、クソ野郎って怖い状で言っちゃったもん、ね。マジクスやろうって言
って、ね、ちょ
っ
ともう。はい、パシャって
撮
って。
そうそうそうそう。
ちょっとごめん、これ送りたいから LINE
送って。そうそうそう。
あれされたら。
声出ちゃったもん、俺。
もう、その前のネクタイは許せても、うん、その発言も、うん、あ、まだこいつ、まあそういう感じなんだなぐらいで済ませてても、写真撮られるのは、もう本当に、あ、この人無理だっていう、
シャットダウンする。あそこはもう恋が物事になってるから、うん、他のところはね、無意識にやっちゃってる感がまだあるけど、うん、 狙ってやってるからね。
いや、俺もう天才って思いました。
いや、もうダメ。
あれ、無理。逆に、それをヨシカちゃんがやるんだっていうので、彼女の中ではあれは発見だったんだと思って。
だからそれが逆に、それが面白い。言ってくるから面白いけどね。
ところはあったんですよね。あそこまで突き抜けてると、もう、途中から映画としては面白いんですよ、すごく。笑えるんですよ。あの、エレベーターのとこシュッて入ってきちゃったりとか。
もう、まあ、リアルストーカーとか言われるところね。
あれもう全然原作にないですから。
ああ、そうなんだ。え、ほんじゃ原作の2は結構印象変わる？
やっぱ渡辺第一キャラでちょっと緩和されてるとこはあるかもしれない。
あ、もっと原作のがそれがきつく感じるかもしれないもんね、うん。
まあだから和らぐ要素がないからね。ない
んだ
ね。
まあ確かにだいぶ和らげてくれてる感じはあります。あの役者さんのおかげで。
いやでもね、俺はね、まあなんか渡辺第一の演技でね、俺泣きましたからね。
おお。どこどこ？
いやいやもうあのね、レジャーシート広げてね、俺って幸せだーみたいな感じになってゴロゴロし始めるじゃん。
はいはいはい。
あの瞬間、うわお前幸せだなーってなって、ちょっと泣いちゃいました、
ね。あ、マジっすか、はい、すげえ、俺死ねみたいな思っち
ゃった。やめてやめてやめてね。
もうマジ死ね、お前今すぐ死ねみたいな。なんか俺、どっちかといえば、吉川側に入っちゃってくる、うん、その言葉遣いとかも含めて。
いやいや、まあ、要はね、ほら、あなたも誰かにとってはニカレですよ、みたいなね。気持ちで見てると、
うん、
ってことはやっぱこれ幸せな瞬間だなって思うんですよね。
いやいやいや、幸せの瞬間ですよ。
うん。
あの、そっち側に立てば。
そうそうそう。だから、だから俺も終始そっち側に立つ
なるほどね。
でも、レジャーシートシーンもいろいろ言いたいとこがあって、
はい、
あの、そこはまだ良かったねってちょっと思ったシーンで終わるわけですよ。うんうん、その後の結婚願望云々のシーンがあるじゃないですか。はいはい、あそこのところが、なんかその前にヨシカが好きとか嫌いより一緒にいるのがすごく自然だからみたいな話をしてて、うん、で、その発言で、好きとか嫌いとか別としてって言われたところに傷つくのかなってちょっと思ったんです。そしたらその結婚すぐするみたいなのを思ってる心配を今ここで出すのかと思って、いやいやいやいやいやと思って。そんなこと言ってないし、ああ、くるみちゃんのアシストもこれで無駄にしたねって思うし、うん、あ、これ二人の関係も、ああ、って思って、もうすべて、ああ、って思ってずっと見てて。
まあでもそういうシーンだからね、
そう。
もうあれはしんどいです、ね。
まあ終始、ね、ああっていう、ずっと一辺倒でやってる、彼に対して、うん、あ、だけど彼が救いじゃんっていう風に気づくところにカタルシスがある映画だから。
いやでも、彼みたいなのとずっと付き合ってて、本当にヨシカはその後幸せになれるのか私はずっと心配でしたね。怖くない？こんな人っていうのが正直のとこですね。
俺逆に信頼できるなって。だってもう全部出してくれてるからね。うんうん、こいつがやりそうなことはもう全て把握できるし。
まあ、とはいえ俺はやっぱ、すごい映画だと思ってんだけど、
うん、
やっぱオチは、ああ、そっち行ったかってなっちゃいました。だから、これ結構、1に行くか2に行くかっていうことが象徴してるけど、最終的にどっちに行くかを測りながらずっと見てるじゃないですか。本当は合わないけれども、やっぱそこに救いもあるから、そっちに流れるのかっていう、綱引きをずっとやってる映画だと思うんですね、多分。で、やっぱ俺はどっちかしたら、ここの方に行ってほしい派だから、あ、そっちだよね、やっぱね、って思って、ちょっと切なくなったって、個人的には寂しい終わり方なんですよ、あれ。
あ、そうなんだ。
そう。で、ちょっといいシーンだと思うんだよ、エターナルサンシャインのオマージュっぽい感じで。だから、この映画はずっと勝負してると思ってるから、俺は。
へ
ぇー。ヨシカの中で。
うん、
だから、俺側からしたら勝負に負けちゃってるので、ちょっとね、個人的にはそうですね、と思います。
いや、俺はもう、とても現実的な判断をした。
そうそうそう、そうだったよ。わかる、わかりますよ。
まあ、っていうか、その、少女漫画メソッドみたいなアンチテーゼなんですよ、多分ね。だから、うん、本当は自分が好きな相手、私を好いてくれる相手で、うん、天秤かけて何やらっていうのを好ましく思ってない和田梨沙が、
うん、
そういう話じゃないですっていう
ため、なるほどね、
感じで作ってるっていうのもあるし、あとまあ彼女自身が、
うん、
断言していいと思うんだけど、まあ、自身の恋愛の充実度によって、
もう
作品の良し悪しが変わってくるぐらい、
ね、
はいはい、タイプの人なんで、
はいはいはい、
ここら辺でいいことあったなっていう。要は自分の現実的な判断した。
現実的な判断したところで、いいことあったなって。
で、結婚を発表したのが2014年ぐらいなんですけど、4年前ぐらいから付き合ってましたみたいなことをね、あの言ってたんで、ちょうどこの時期じゃんみたいなね。
じゃあ、逆にわかんないですけど、今までの自分との決別の作品だったかもしれないって話。
そうそうそう。だから2007年から書けなかった理由は、自分が大失恋したからだっていうのを公言してるんで。
いや、そうしたらなんか完全にそうですね。
そうですね。だから、要は自分を肯定する話でもあるんだろうなっていう。
いや、 なんかそのヨシカの恋愛についても長いこと10年も思ってたのに、やっぱりもちろん名前を覚えてなかったってすごくショックだけど、あんなに意気投合したならそこチャンスじゃん、
そうね、そう
って思っちゃうのに、
そう、それは多分大久監督も思ってたっぽいね。いやこれもっと押せばいけるじゃん、
いけるよね、要はここからスタートじゃんっていう瞬間にしか見えなかったけどね。
そう
で演出的にもそういう風にしてたっぽい感じあるけどね、
だから多分大久さんもそこは疑問に思いながら、でもこの子は2に行くんだよなって、
まあそうだね、話が、
そう、
原作がそうだから
っていうね。で本当はその勝手に震えてろっていうのは1に言うセリフなんですよ。
あ、そうなんだ。
まあ脳内の1ですけど、1なんか勝手に震えてろっていう、それを自分自身に言うセリフに変えてるっていう、そこは結構多く解釈というか面白いな。
あ、なるほどね。原作も趣味が繋がったとかって。
ある
ね。あるはあるんだね。
本当あんな、なかなかない趣味をね、あんな共有できてね。
あそこ、すごいやばいシーンだけどね。そう考えると。
うん、10年も会ってなくて、顔だってみんなちょっと多少変わってんだから、そんな、名前ぐらいいろんな理由つけて分からなかったんだって、ポジティブに受け取ってほしいなっていうふうに、思いながら、でも違うんだなと思いながら、この10年の思いが崩れちゃったんだなって思って。
うん。まあまあまあ、だから、ヨシカの中では、こっから始まりじゃなくて、もうとっくに始まってるし、なんなら深く繋がってるというところでずっとやってきてるから、その小さいことが一番、名前っていうのはその人自身のアイデンティティに直結するからっていうところだよね。そこを無視されたっていうのは、一番ある意味で傷つくみたいな。
逆に言うと10年あるからこそだよね。
そうそうそうそうそう。
でもそのなんか、ヨシカがずっと自分が名前呼ばれなかったことにそこまでショックを受けるのに、ずっとヨシカは人の名前を覚えていないっていう、あれもまたすごいですよね。そこもまた面白いなと思いながら見てて。
やっぱ最後の霧島くんって呼ぶっていうのは、
大きな意味がありますよね。
やっぱ結局自分に跳ね返ってるっていうかね。
まあそうだね。
あんたもそうじゃんっていうことでもある。
そうですね。
俺、シアミね、実はね、やってましたね。
はいはいはいはい。
やってない？
でも、いや、
あるあるあるあるあるか。なんだっけ？そこまではっきりしたシアミかどうかは別として、やっぱり気になる人は直視できないから、気にしながら見ないようにする。でも気にしてるみたいなことですね。
そ
んな誰でもあるよね。
あるよね。
私、見る方は結構好きな人、ガン見しちゃう方なんですけど。
ああ。
割とそうなんですけど、あ、この子かっこいいなって、中学の時に一人だけすごく特別に思ってた男の子がいて、別にその恋愛的に好きとかじゃないけど、あ、なんとなくこの人はすごい私が思ってることを先に言ってくれるし、わかる気がするな、みたいな思ってた子が一人だけいて、で、すごくかっこいいし、モテる子で、もうとてもじゃないけど、私はそういう風に仲良くなるようなあれではないなと思っていて、だからあんまり興味はないよっていうのを出してたのはすごくヨシカのあれっぽいなっていうのは、なん
か結構ね、今ヨシカの話かと思ってね、
まんまヨシカと位置じゃないですか
完全にそうだよね。
見透かれされたら嫌だなとかっていうのも多少あって、共通の子供たちに、お前ら同じこと言ってきてるよ俺にみたいなこととかって何回かあったりとかして、あ、嫌だなっていう、なんとなく。
これ嫌だな、かっこ嬉しいなが入ってるけどね。
そういうのありますよね。
そうだね。
思春期の曲のそういうのがあったなっていうのをすごい思い出して、あ、懐かしいし、ちょっと恥ずかしいし嫌だなみたいなのはちょっとありましたね。
まあ結局今更主演の方についてね、あのちょっと触れますけど、松岡あゆみさん、ファックとかを連呼するのに全然嫌味じゃないとか
嫌味ない、ね、
にならないって、
すごいよね、
愛らしいシーンみたいな、
ね、いやだから本当にベースのキャスティングだし、松岡あゆみ以外がちょっとやったらちょっとダメになりそうな感じの、
本当そう、
本当にすごいバランスだよね、
本当そう、
逆に言うとすごくうまいんだけど器用なとこがあるか、まあ、本人もそういうのね、意識してるっぽいですけど、主演張るっていうよりは脇役とかでめちゃ目立つ人っていうのが多かったけど、ちゃんと合わせる題材だとめちゃくちゃすごい主演になるん
ですよ。ドハマりですね、これね。ね、3級出すじゃないですか。
はいはい。うわ、うわ、ね、は
い、はい。嘘3級出すじゃないですか。で、その後、解放されるわけですよ。はいはい、自分を束縛している社会から解き放たれて、いざ自由な時間になった時の、あの時間の使い方とか、流れ方の感覚とか、まさに俺味わったと思って。すごい世界が開けたように感じるけど、実際はただただ、ひたすら孤独の重圧と戦うみたいな。まあ、なで、ちょっと着信になったら、見て、なんも入ってねえじゃないかよ結局世界はね、自分がいなくても普通に回ってるし、みたいなことにね。気づいた時に、やっぱ自分をこう欲してくれる人がいるっていうのはそれだけで救いなんだなって俺はね。
だから結局そのラストに向けて自分でフラグ立てまくってるってことなんですけどね。
で
も嘘3級ね、 ほんとね、お前はバカだなと思ったけど、うん、お前は本当によくやったと思ったん
ですよ。どうしたよ。
いや、本当にね、最低のことやってるけど、お前は本当によくやったと思った。お前は戦ってるなと。誰にも追いつけないと思ったんだけどね、それもね。
戦ってる方向そっちじゃない？なかったんじゃないかと。
それも自分のね、フラグにしてしまったんだな。辛い。
ね。うんうん、まあ、俺としては全然超得意の。そうですよね。最高っていう感じでしたね。いや、
その方が、その方が、社会生活的には救われるんですけど。うん、
ちょっと一個だけ、
はい、
私が唯一この映画でほうって思ったのは、最後ヨシカちゃんが孤独の時間を過ごしてる時に、このくるみちゃんから留守電が入るじゃないですか、はいはい、もうあれのメッセージが、あ、こういう子が生き残っていくんだよなみたいなのをすごく感じましたね、うん、
もしかしたら傷つけちゃった、
そうこれがお手本だなって学びました。
いや、学ばなくていいです
よ、ね、いや、真似できるかどうかは置いといて、まあ
そうそうね、だからそういう人がそういう風になるってことを踏まえた上で、私が何するかですね、
うん、そうそう、う
ん、でもあのくるみちゃんに彼氏結局どうなったのっていうのを結構なんかモヤモヤポイントではありますよね。
あ、まああれは別にほっとかれてるでしょ。
うん、そうそうそう、うん、
会社辞めちゃったわけだから、
ね、そうだね、うん、まあ、そこもちょっとグレーだよね、まあ、グレーだしっていうことで、
うん、そうそう、いやだから俺そういう結構不幸的な ね、 そうね、ことがあったのに俺あのメールしてくれたっての結構、
あ、なるほど、
私もそっちかなって思ってました、うん、なんか大人だなって、
う
ん、
そうそう
そう、そういうのは置いといて、でもヨシカとはうまくやっていきたいっていうあれなのかなっていう感覚でした、う
ん、確かに、うん、超いいやつだなっていう。
いやでもやっぱりね、そういう時にそういう人をつなげとかないと自分というね場所をね維持できないので、お姫様はすいません。
あ、まあでも職場に来ないかもしれない人だからね。
いやいや、存在としてあればいいんですよ。
うん、まあまあ
まあまあまあまあまあいいや。
わかんないけどね。はいはいはい。終わんないんで、終わります。
はい。
さあ、ということで、もういくらでもね、語りがいのある、うん、もうとりあえずね、見る価値が本当にある、うん、素晴らしいね、面白い映画だったと思いますんで、うん、ぜひね、もしまだ映画始めしてないよっていう方はね、これ選んでもういいんじゃないですか、うんうん、はい。ぜひチェックしてみてください。ということで、次回の急ぎ映画館もうルーレットで決まっております。キングスマンゴールデンサーグル。
はい。
はい。
もう募集してますね。
こちらの募集今しておりますんで、すぐ映画見てすぐ感想送ってください。うん、僕もまだ見てないんでね、感想考えたいなと思います。
ド、はい、イ、ラ、ジ。
くれ、映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い出のある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったり、いろいろ本音で語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回いただきましたのがラジオネーム頭脳少年さんから、さらば冬のカモメです。
はい、1973年アメリカ映画、基地の募金箱から40ドルを盗もうとした罪で8年の実刑が決まったダメ水兵を2人の下士官が護送することになるが、といった物語です。
はい、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、こんな映画あったんだなーっていう感じですね。でもおけさん、
いや、もう俺もこの時期にこんな映画あったんだなーとか思って、
うん、
ちょっと新鮮でした。
なんとなく切ない終わり方ですけど、切なさを感じさせないのがすごい映画なのかなと思いました。
あれペッ、
やっぱり話としては結構切ないんですけど、音楽の使い方とかがすごく良かったなっていう感じの映画でした。
はい、
はい、
さあということで、おすすめしてくれた頭脳少年さんからメールいただいてますんで、こちらご紹介させていただきます。ドイラジメンバーの皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今回はさらば冬のカモメを採用していただきありがとうございます。僕はこの作品に描かれている友情がすごく好きです。3人の友情は立場を超えたものであり、そこが魅力的だと思います。あと、ジャック・ニコルソンが演じたバダスキーの権利は主張しろ、怒るべきところは怒れというメッセージに心惹かれました。この作品は結末を思うとどちらかといえば暗い話だと思います。しかし、ところどころで流れる軽快な音楽によって作品自体が重くなっていないのも好きなところです。ということで、メールありがとうございます。
本当になんかこう、列車乗ってる時の音楽とか、作品に対してあんまり邪魔をしない形で入ってるんですけども、すごくなんかいいメロディーだなっていう思う曲がいろんなとこで使われててよかったなっていうのはすごく思っていて、
うん、
頭脳少年さんがおっしゃられてる、ジャック・ニコルソンが言ってる、あの、権利を主張しろっていうのはすごくやっぱり印象に残ってるなっていうのも、思いました。
一番最初に映画がもう本当に始まるところで流れる音が、この映画コロンビアだけど20世紀フォックス の、
ね、
のロゴがそう出て、
あれ出てきそうみたいな、
なんかごちゃごちゃあれさっきコロンビアあれみたいなのはちょっとまあそこだけ面白かったです。あんま音楽
そこだけ面白い、そこだけ面白いそこは
音楽あんまり私気がつかないですけど、そこは気づいて面白かったです、
うん、
監督ハルアシュビーでアカデミー監督賞の常連のようですね。
へ、
あ、その頃、はい、
そうですね、僕全然知らなかったんですけど、うん、でまあ主演はね、まあ、世界の名前出てますけどジャック・ニコルソン、あとオーティス・ヤングで、護送されるねメドウス役がデニス・クエイドの兄であるランディ・クエイド。
そうなんだ ね
ちょいと顔が似ているのか似ていないのかみたいなね、
うん、微妙なタイプ
感じですね、うん、まあ一応まあアメリカンニューシネマのロードムービーの要素もあるしね、
う
ん、
そうだね、う
ん、アメリカンニューシネマは何ですか。
だからなんかそれまでは映画っていうのは娯楽映画としてハッピーエンドだったり楽しいっていうのが前提だったけど、そうじゃなくて社会的には苦しかったりとか、60年代だから反政府的なムーブメントとかもあって、そういうものに対して暴力的だったり反抗的だったりで、あとバッドエンドだったりっていうものをやってた流れですよね。
最初の基地のところでバダスキーとマルホールがなんか召集されるシーンの、それぞれ2人ともなんかいやそんな行かねえよみたいな、ろくなことねえからみたいな、
うん、
いう感じはなんか私の好きなアクション映画の冒頭とかにありそうなシーンで、
すごいワクワクアクション映画始まりそうみたいな。
そうそうそうそう、まあ、アクションは全然なかったけど、うん、ここはなんかワクワクしましたね。
いやなんかその冒頭の呼び出されたシーンで、護送しに行くときに迎えに行ったところかな、でなんでこの二人が選ばれたのかっていう、
無慈悲で
無慈悲でみたいなことを言ってるのに、その後全然違う雰囲気になっていて、でもっていうのが最後こうやっぱりちょっとあってっていう、なんかすごくその言葉って結構効いてるなって、最初の印象からその物語の起承転結的にすごくそこの言葉ってすごいキーになる言葉だったななんて思いながら、後になって聞いてきたなって思いましたね。
だって要はね、不条理な現実をどう、どう立ち向かう、受け止めるか、そういう話だもんね、だって40ドル盗んだからって言われたけど、結局盗んでないっていうね、あらすじはちょっとダメ水平になったけど、どっちかというとただの不幸な
運の悪い事故に遭っちゃったぐらいの
ぐらいのね、
まあもちろんそういう
投げ、まあ、があ
ったのはあるけど、別にそこではね、実は何もなかったっていう、
まあつけが回ってきたと言えばまあそうかもしれないけど、何もしてない無実というかね、そういう人を自分たちも護送しなきゃいけないっていう、
すごくこう印象に残ってるのが、マルホールさんが俺ら二人ともその海軍で食ってくんだからみたいな、あ、それがすごくこうもう終身的な仕事としてあった時代、ずっとそれで食ってくんだからみたいな発言がすごいなんか時代的な感じるなと思って、
まあ、俺らねこれしかねえ、
そうそうこれしかねえ感がすごく感じたかな、だからそういう意味ではやっぱりどこにでもいる若者じゃなくて、やっぱり自分たちの場所にいる人間としてメドウズのことを見てるのかなとは思ったかな、
うん、
逆に言うと思ったのは、この二人が選ばれたのは、呼び出した上官もさ、実はしょうもないことでこんなことしなきゃいけないと分かってるから、メドウズのことも多分分かってるじゃんきっと、だからこの二人だったら一週間何かこういうことに使ってくれるかという期待もあったのかなってちょっと思ったりもしたっていうか、二日ぐらいで着くとか言ってて、上官が一番分かってるからそういうこと、それに対して何も言わないからさ、ダメ水平っていうか、まだ未熟なんだよね、単純にね、子供っていう、そう、うまく育てられてなかったんだろうなっていうのは感じるし、いろんなことを教えていくっていうのはすごくいいなとは思うね、
まああとね、まあ印象的なシーンつったらね、まあ宗教ですよね。
はいはいはい。ちょっとびっくりしましたね。
びっくりしましたね。まあ日蓮召集って書かれてるからね。まあ、これはもう分かりやすいけど、本当創価学会ですね。
あ、なるほど。まあ
ね、
で、
まあちょっとね、俺も暴論ですけど、ざっくり宗教を二つに分けると、ごめんなさい型と、ありがとう型にあるんですね。で、ごめんなさい型っていうのもキリスト教で、例えば、食材とか、懺悔とか、国会とか、罪深き自分っていうのを分かった上で感謝とか、まあするけども、みたいな。基本的には謝罪的な意味合いが強い。だからこう、祈りとかも性的で、だからこそ、まあ映画とかにまあすごい頻繁に出てくるし、割とこう、日常的な風景として結構受けられる。で、今回のまあ日蓮召集っていうのは完全にありがとう型で、例えば彼らがやってたお題目っていうのもあれももうありがとうみたいなことをずっと言ってるわけですよ。で、体験発表っていうのも、あなたが今感じた面白かったこととか、最近あったなんか良かったこととか、そういうのを発表していきましょうみたいな。それなんか、なんだろうね。
セミナーみたいなね。
女装自己啓発セミナー的なね、なんかそういうちょっと雰囲気とかあって、まあパッと見ね、異様な集団に見えるっていうか、まあ動的なね、旗から見るとすごい変なことしてんな、みたいな風に見える宗教ってもいくらでもまあ、 あるんだけど、まあ見慣れてないからね、結構まあそういう、
そういうのはあるよね。
感じると思うけど、まあジャック・ニコルソン自身は、まあ、そういう反応ですよね。うわ、変な奴らだなと。
うん。
けどもうメドウズは、なんだかわかんないけど、陽気な連中だったなって捉えてるんですよね。うん、まあ当たり前ですよ、こういう、うん。ありがとう型なんで、うん、陽気なんですよ、もう、根っから。
出てる雰囲気は。
そうそうそう。
ちょっと楽しいし。
異常なぐらいね。
な嫌なことが起きてないからね。
うん。うんあとまあ大きいのは、まあ、キリスト教だったらさ、ほら、キリストっていう、まあもう偶像があるわけですけど、うん、彼らが言ったご本尊言ってたと思うんですけど、うん、やっぱ偶像じゃなくて、まあ自分の中にあるものっていう考え方ね。うんうん、だから、それを引き出して、こう自らが変わることっていうのが目的。
うんうん
まあ、それをまあ彼ら成仏って呼んでるんだけど、うんうん、それが目的なんで、メドウズ自身はね、絶対そんなこと知らない。
うんうん、
そんなこと知らないけど、形だけ真似て、お祈りとかね、
うんうんうん、
してたわけですよね。けど結果的には、もう本質に近い行動を。
になってる。
そう、ねうん。自分を変えるっていうことをしてたことになってるなと思って、うん、あ、これ結構面白いなって思って。
そうだね。だからちゃんと当たり前だけど意味があると。
そうそうそう。で、まあ最終的な流れとしてはさ、うん、ジャック・ニコルソンがね、まあこの頭脳少年さんがメールでも言ってましたけど、うん、注文通りじゃないものが来て、それをまあこう突き返すっていうね。うん、
権利を主張しろと。
そうそうそう。
怒るときは怒れと。
そうそうそう。違うものは違うゲームだよ、うん。そういうことをやれよっていうのと、あとまあそのね、祈った時に出会ったさ、日蓮召集の人にさ、うん、あなたも本当逃げるべきですよっていう、うんうんうん、まあそういうアドバイスも受けてさ、うん、自分の希望を通せっていう、そのジャック・ニコルソンの教えも受けての、じゃあ教えられた通り俺は逃亡を図るっていう。
なるほどね。
あ、まあそうなるだろうな、だし、
うん、
まあ彼らもね、最終的に、俺らのやれって言ったことをやってこうなったんだから、そりゃ言わねえよな、とか、
うんうん、
なんかすごい納得の友情感っていうかね、
うんうん、
こいつら結びついた固くっていう。うんやっぱこの3人でよかったなっていう感じもしましたね。
そもそもなんですけど、この映画の現代が全然違うのが気になりますよね。The Last Detail。超細かいところみたいな、そんな意味。ちょっとチャムレちゃんいないので、
はい、
わかんないんですけど、この映画のタイトルがちょっと私には全然解明できなくて。
あの文献って剣って、あの派遣するの剣だけど、
あ
だ本体から分かれて派遣していく、はいはいはい、最後の派遣みたいな。
ほ
うほうほう
あ
なるほど。
はいはいはい、
なるほど、なるほど。
お前の最後の指令というか、
うん、みたいなことなのかもしれないね。
まあ、放題はすごいそれっぽい雰囲気の出てる言葉ですもんね、うん、もう見るからに寒々しい映画だったじゃないですか、ね、ずっと震えて
で最後にカモメが泣いてたね。
そうそうそう。で、まあ、まあ、サラ
は、最後
の
ね。
水平さんだからっていうの
を、
うん、ああ、そうですね。
はいはいはい、そうそう。放題はね、すごいいいなって思いますね。
うん。
まあ、さらばってつくとね、もう大体切ないですよ
ね。確かに。まあ、
そうだね。そうですね。うん、戦うときは戦わないとみたいなとこがあるんだろうなっていうのは、うん、まあ、受け入れるしかないけど、多分これからの人生もまだあるからね。
あ、そうだね。別にあれで終わりじゃないもんな。
そう。だからそこの中でまたこれを繰り返していけば、もっともっとひどいところに追いやられちゃうから、うん、どっかで抵抗していかないとっていうことはあるだね。しかも刑務所入ってほら、こき使われるぞって言われてたから、
うん、
あそこで多分ちゃんと自分を強く持ってダメってとこはやっていかないと、本当にボロボロにされるんだろうなってのもあるしね。
うんで最初の方はね、全然自主性とかもなかったけど、
うんうんうん、
だんだんね、手旗教えてよとかさ。
そうそうそう。あれいいよね。
ね。うん、本当に、あ、じゃあこいつ将来的には多分きっと通信兵になるだろうなっていう。う
ん、だから、
希望もちょっと
見える。希望がね、ちゃんと入ってるっていう、うん、そうそうそう。
そこがちょっとアメリカンニューシネマとか、ねうんまあね、中でも明るい方なのかな、
うん。なるほど。
これね、続編の話があると。話があった続編。
あ、はいはいはい。
だからそれが、リチャード・リンクレーターが、やろうとしたっていう。なんか35年後を舞台にみたいな。多分きっとリチャード・リンクレーターだから本当に35年経った時にみたいな。
同じキャストでみたいな。
キャストでっていう。ね、その情報を見てから思うと、これめっちゃリチャード・リンクレーター映画っぽいんだけどみたいな。
確かに。
ね、ずーっとこう、会話してるだけで、なんか何人かで、
そっか。
みたいな。
フォアシリーズ的な。
フォアシリーズとか、6歳の僕とか。
見たかったな。
ちょっと見たい。ちょっと超見たいみたいな。
ね。
うん、マルホール役のオーティス・ヤングさんがもう亡くなってるのかな。
ああ、そうなんだ、
うん。そうなんだ。
まあでもそれでもやろうとしたっぽいんだけどね。他の二人は、うん、一応声かけてみたいな、あったっぽいけどね。
そうなんだ。
うん。
ということで、こちらの作品ね、ちゃんとこう希望もね、
うん、
感じ取れるような作品になっていて、
うんうん
まあ、非常にね、本当に続編が見たかった、というような、
うん
はい、作品になってますんで、本当、冬ですし、タイミング的にすごく良かったなと思います。ラジオネーム、頭脳少年さん、さらば冬のカモメ。ありがとうございました。
ありがとうございました。
面白く鑑賞させていただきました。ということで、次回、こちらはラジオネームというより、29歳までの地図のね、山田部長から、
はい、
いただいておるものです。候補結局、隣の山田くん。
うん、
こちらをなぜ見てほしいのかおすすめなのかっていうのはね、まあ、前回ね、配信しました。最後に見た映画で、山田部長語っておりますので、ぜひそちらを聞いていただいて、それを踏まえた上で僕らのね、感想を語っていこうということですね。プレッシャーを感じながらも。はい、楽しみです。ということで、それでは、エンディングに行きましょう。さあ、新年一発目もそろそろお別れの時間となりました。ということで告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い1月のイベントのお知らせです。1月は28日日曜日お昼から、場所は渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。1月14日日曜日までにお申し込みいただくと500円安くチケット購入いただけますので、ぜひ検索してお申し込みください。また1月は大阪でも開催します。日にちは21日日曜日、場所はロフトプラスワンウエストさん、時間はお昼からです。こちらも、チケット残り本当にわずか、本当にわずかとなっておりますので、ぜひぜひどうぞ。涙で崩れた化粧を隠して何かに怯える私を察して手を握る、駅のホームでわざと払う肩を覆う。
はい、ということでね、何やら背後の様子がおかしい。
背後、
ね、背後、はい、はい、背景音楽のなんか様子がおかしいな、皆さんね、ちょっとわかってると思いますけども、こちらがですね、新曲となりまして、新しいエンディング曲、うん、ね、こちらが Just Like a Movie 映画のように、歌ってるのはチャムワリフューチャリングタン2 with D。 全然知らない人なんですよね。
知らないね。
もうなんか
誰か
楽曲提供してくれて、うん、まあ一応使ってみよう、
使わせてもらおうかな、
はい、ということでね、皆さんもぜひよかったら聴いてみてください。
はい、
はい、各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは映画会社のタイトルロゴ。新作映画を語り合う急げ映画館では、キングスマンゴールデンサークルを扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなで大法華隣の山田くんを鑑賞していきます。またやってほしい企画や扱ってほしい題材があれば、気軽にメールをください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドイラジ、ひらがなでつぶやいていただきますと、こちらは感想を全部拾いますので、ぜひご利用ください。それでは皆様、2018年、こちら1月もキルマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後に、いや、なんなら来週ぐらいにお会いしましょう。お相手は私、こたつと、
おまけと、
ハリと、タンタンでした。
またねー。